耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはクラシックはお好きでしょうか。クラシック音楽なんですけども、まあ、クラシック音楽というとね、まあ、いわゆる交響曲、全体オーケストラが好きとかオーケストラのことを考える人が多いと思うんですが、今回聞きたいのはピアノソナタ。ピアノソナタで皆さん好きなのは何ですかね。月光とか好きな人多いと思うんですけど、僕はテンペストが好きなんですね。ベートーベン。これ面白いエピソードがあって、バイト中に社員さん、バイトのその社員さんが休日だったんでクラシックかけたんですよ。でテンペストをかけたので、僕が休憩入る時に、あ、テンペストですかって言ったら、痛く感動されまして、矢島くん、今までこの曲をベートーベンだって言った人は多かったけども、テンペストですかって聞いたのは君が初めてだよって言って熱く語られちゃったんですけど、僕はたまたま高校の友人がいつも遊びでそれを弾いてて好きだっただけで、他の曲何も知らないんですね。だからよかったらこの CD を借りていかないかみたいなこと言われて、ちょっと困ったことがありました。というわけで今回は宝島社第8回このミステリーがすごい大賞で大賞を受賞したさよならドビュッシーという作品を紹介していきたいと思います。このミステリーがすごい大賞、何回か紹介してますけどね、略してこのミス大賞。これはですね、ミステリー&エンターテイメント作家の発掘育成を目指す新人賞で、大賞作品はシリーズ累計850万部を突破したチンバチスタの栄光や137万部を突破した、4日間の奇跡といったベストセラーがね出ています。今回のさよならドビュッシーはですね、プロピアニストや俳優妻夫木聡さんもね大絶賛したという音楽ミステリーなんですけど、どんな作品なのか見ていきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は宝島社より出ております中山七里著さよならドビュッシーという本です。まずは著者のご紹介。中山七里さん、岐阜県生まれ、花園大学文学部国文学科卒業後、現在会社員をされています。会社員をしながら投稿したこの作品さよならドビュッシーで、宝島社第8回このミステリーがすごい大賞で堂々大賞を受賞されました。ちなみに最終候補にはですね、中山さんが書いたもう一作も残っていたそうで、なんか同一作者の作品2編がですね、こう最終候補に残るというのは極めて珍しいことらしいです。でもう一作はですね、カエル男と解題されまして、宝島社より、今年の2月4日に発売されました。またこのさよならドビュッシーの続編として、おやすみラフマニノフという作品 も出てるんですけれども、今回はドビュッシーのご紹介です。まあ、文芸作品なのでね、まあ、後々ドラマも使いつつご紹介していこうと思います。ストーリーこんな感じです。主人公は私立高校の音楽科に進学が決まっている光月遥という女の子です。両親と、そして資産家の祖父と、そして叔父、さらには両親を亡くした帰国子女のいとこルシアと一緒に暮らしていた遥なんですが、幸福な生活はある事件がきっかけで突然終焉を迎えてしまいます。遥とルシアはある日、祖父の住む離れで一晩過ごすことになったのですが、そこである事件が起きてしまいます。
何これは煙？火事だ。やっぱり火事だ。どうしよう、逃げなきゃ。
はるか、
ルシア無事なの？
ルシアは咳込んでからうなずいてみせた。ルシアの元に駆け寄ろうとしたが、彼女が大きく首を振って私の後方を指さした。
大丈夫だから、おじいちゃんの安否を確かめて。
彼女の目はそう言っていた。
おじいちゃん！
不意に時間が止まった。机の前におじいちゃんの姿があった。車椅子ごと全身が炎に包まれていた。炎がこっちに襲い来る様子がまるでスローモーションのように見えた。髪が燃える、耳が、唇が、肌が燃える。 意識までが燃えていく。朦朧とする意識の中でもう一度ルシアを見る。ルシアはもう動くことをやめていた。そして真上から天井が燃え落ちてきた。
祖父といとこと共に火事に巻き込まれ、ただ一人生き残ったものの全身やけどの大けがを負ってしまった主人公。この全身やけどなんですけどね、顔は医者のねテクニックによってなんとかその元通りに写真を元に復元してもらえるんですけど、声をね潰してしまうんですね、熱気を吸い込みすぎて。さらにピアニストを目指しているその主人公にとって指って大切なんですけども、皮膚を移植しているので指がまだ思うように動かない。そういうね逆境に負けずに、ピアニストになることを固く誓ってプロピアニスト三崎の指導を受けながらコンクール優勝を目指していくというストーリーが始まっていくんですが、やっぱり様々な変化と不吉な出来事が遥かを襲っていきます。
君の場合はサンド熱傷が 34% を占めていた。顔面はもちろん露出していた部分は例外なく炭化していた。皮膚生着後のリハビリはかなりきついものになるだ
ろう。亡き光月源太郎氏の遺産相続についてです。氏の総資産、一切合切含めて12億7千万円。総資産の2分の1は遥さん。残りの2分の1を。
危ないところでした。
足を滑らせた原因はこれです。滑り止めが剥がれていたところに足が引っかかったんです。
ひどいいたずら。
いたずら？違うよ。脅かすようで悪いけど、これはそんな可愛げのあるものじゃない。いいかい、普通の人なら足を踏み外しても軽い打撲で済むだろう。しかし、体の自由が利かない君だとどうなる？
光月さん、コンクールに出場するつもりはありませんか？我が校ではあなたを推薦するつもり。
美咲さんを魔法使いや悪魔に例えたことがあったけど間違いだった。例えではなかった。ピアノに関する限り彼は本物の魔法使いで、しかも悪魔だった。
大丈夫か？
松葉杖が急に。
留め具がバカになってる。金属疲労かな。
順番って何の？
人を殺す順番。
杖ついてりゃ誰からも優しくされるなんて大間違いだ。逆にうざいんだよこのミイラ女がよ。
光月さんのご家族ですか？中警察署の者です。
怪我は？
美咲先生、
怪我は？
ぶつかった方の肩が少し。あとは
どうした？
指が動きません。
逃げることを覚えるな。戦いをやめたいと思う自分に負けるな。
好きで火傷したわけじゃないのに、望んでおじいちゃんの遺産を相続したわけでもないのに、どうして何の関係もない人たちから蔑まれたり妬まれたりしなきゃいけないんですか？
よくやった。
それでは審査結果を発表いたします。さてこんな感じでですね、ピアニストとしての努力の物語と、あとそのミステリーらしい、誰が一体遥かに危害を加えようとしてるんだっていう、その謎を呼ぶミステリーのストーリーがあるんですが、この後ね、さらに遥かの周囲で殺人事件まで起きてしまうんです。一体これは誰の陰謀なのか、その謎はね読んで確認していただきたいと思います。この作品やっぱり面白いのは、このピアニストとして努力していくリハビリを耐えるね、悲劇のヒロインハルカ、それを妬む人々というストーリーが一つで、さらに大怪我で家族の一部を失って、さらに祖父の莫大な遺産が入ることによって、いろんなその不和を生んでいくって人間関係のストーリーが一つで、さらに文章として素晴らしいなと思うのが音楽描写です。クラシックの曲とか演奏の描写、これがね、クラシックやピアノの知識がない人でも、美しさとか凄さとかがね、ひしひし伝わってくる文章ではないでしょうか。審査員の方もすごい褒めてました。というわけで、ちょっとそれ一文読んでみましょうか。
月の光を聞いた瞬間、まずその和音の美しさに驚いた。美しい一音はそのまま一条の月の光だ。音が光となって心の中に差し込む。思わず目を閉じていると、すぐに情景が浮かんできたので、また驚いた。湖面に月の光が静かに降り注いでいる。その高校とした光を浴びながら、一組の男女が緩やかなワルツを踊っている。時間さえもがゆっくりと流れていく。柔らかな風とさざ波が月の光でキラキラと輝き、朽ちた古城がくっきりと浮かび上がる。一音が切れぬうちに、また一音が継いでいく。
という感じなんですね。あのワインの味を的確に言葉で表現するワインのソムリエもすごいなと思いましたけども、まさに音楽のソムリエという感じでですね、綺麗だな、文章が本当に綺麗だなっていうふうに思いました。僕は今あの原稿にね、あの書いた状態で目で読んでますけど、で皆さん今音で聞きましたけど、これはね、目で読んで、そして言葉でね、皆さん発してみてほしいと思います。美しい日本語です。さらに演奏のシーンもですね、本当アクションシーンみたいに躍動感あふれる表現になっています。僕はピアノを弾けないので、ピアノの弾き方なんてね、詳しく知らないんですけども、あ、そういう作法があって、さらにそういう風にするとそういうことになるのかっていううんちくをちょっと分かったりします。まあぜひね、春から一体どのような演奏を見せるのか、全身大やけどを負ってね、松葉杖をついてるんだけども、どのような演奏を見せるのか、そのあたりはね、本当スポコン的に見ることができるなと思いますので、楽しみにしてください。じゃあそろそろまとめに入りましょう。この水の最終選考委員のコメントを紹介しつつなんですが、最終選考委員の方はこんなこと言ってました。音楽青春小説と意外な結末の異種配合、著者の奏でる超絶技巧に酔いしれよ、大掛かりなトリックが炸裂する上質の音楽ミステリー、少女ピアニストの感動物語で終わらない驚き。選考委員の方もやっぱり文章うまいなと思うんですけどね、超絶技巧とフランツリストかと思っちゃいますが、まあ、このようにクラシックの美しさと遥の苦闘と成長、さらにまあミステリーの、ね、要素というのが見事に融合した作品になってます。ちなみに今回のラジオだけでも、結構ヒントを与えてるんですけども、最後の衝撃はね、いや予想できたはずなんだけど、僕は予想できなかった。と思いました。そういう風にあーと言ってもらえればと思います。ミステリーですからね。じゃあ書籍情報です。
宝島社文庫、さよならドビュッシー、中山七里著、宝島社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。関連書籍のご紹介です。まずは新刊ラジオ第1386回、2011年4月25日号、ラブケミストリー。これもですね、宝島社のコノミス大賞をね、受賞した作品で、ほんと最近の作品です。であともう一つが新刊ラジオ第171回、2007年2月22日号、チームバチスタの栄光。このミス作品でこれかなり売れたっていうか、これが今のところ一番売れてるんじゃないかなと思います。映画化もされましたし、ドラマ化もされましたし、また続編もねガンガン出たという、このチームバチスタの栄光、全てはここから始まったという感じなんですけども、新刊ラジオをおよそ4年前に取り上げておりました。いやー、誇らしいですね。ぜひぜひこちらも合わせて聞いてみて、そして読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。